本日もこのようにライブ中継を通してですけれども、皆様と一緒に礼拝を捧げできるその恵みに感謝いたします。今日はすでに読まれました通り、マタイによる福音書21章12節から17節を通して共に御言葉に聞きたいと思います。教会の暦では、先週もすでに国丸牧師が触れたと思いますけれども、2月17日の水曜日から受難節に入りました。私たちはイエス様の十字架の見苦しみを覚えて、その恵みを覚えて、悔い改めの日々を過ごさせていただいています。その中で、今日はですね、日本キリスト教団の2月24日水曜日の聖書日課でもすでに読まれたと思うんですけれども、このマタイ21章12節以下の御言葉に聞きたいと思うんです。旧約聖書は聖書日課とは違いますけれども、これもこのマタイ21章12節以下に合わせて、そこで引用されている詩編8編を挙げさせていただきました。その御言葉を今共に読んだと思います。本日読まれましたこのマタイによる福音書の箇所、そこにはイエス様の本当に手厳しい側面が表されています。それはすでにお読みになった時に驚かれた方ももしかしたら初めてお聞きになる方はびっくりされた方もいたかもしれませんが、神殿の境内の中で、神殿で神様に捧げるための生贄となるべきその動物が売り買いされていた。そこに巡礼者が来て、商売人から買ったり、あるいは、イスラエルの人々はそのシケルという銀貨も神殿に捧げていましたので、そのための両替人もいたという。イエス様がそこに入ってきて、彼らをその場所から追い出して、そして彼らの商売の台や腰掛けをひっくり返された。そのようにここに記されています。そして13節にはその理由を彼らにこう伝えています。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところが、あなたたちはそれを強盗の巣にしている。ここでの私の家というのは、つまりは主なる神様の家、神様の家のことであって、それは神様に礼拝を捧げする神殿のことを指して、私の家と言われています。日本城教会の方、また普段礼拝に来てくださっている方々には、先週水曜日に、この今日の礼拝の修法とともに、国丸牧師が用意しました、マタイ21章の聖書日課の解説の紙、表題には、本城教会祈りの共有のためと記された、その今日の箇所を、ちょうどよく解説しているものが入っていたと思います。その解説にもありましたように、このイエス様のお言葉というのは、イエス様ご自身もこう書いてあるとおっしゃっているように、旧約聖書のイザヤ書というところ、またエレミア書というところから、旧約聖書の言葉を借りて引用してきたものでありました。イザヤ書56章7節を引用されたんですけれども、この箇所というのは、主なる神様がイスラエル民族に直接当てた言葉というよりは、むしろイスラエルには秩序的に属さない異邦人と呼ばれた人々に向けられた言葉であったり、あるいはイスラエルの人々に民族的に属していたとしても体が不完全だとされてしまって神殿に近づけないとされていた宦官と呼ばれる人々にも当てられた言葉でした。少し遡って、イザヤ書56章の3節からお読みします。こう、イザヤは神様の言葉を伝えています。主のもとに集まってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると、宦官も言うな。 見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのためにとこしえの名を与え、息子、娘を持つに勝る記念の名を、私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また、主のものに集まってきた異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに、連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神はこう言われる。すでに集めた者に、さらに加えて集めようと。このイザヤ書の箇所では、もし彼らが焼き尽くす捧げ物を捧げるならば、まあ、受け入れようというのは、その彼らの存在を受け入れようといったような交換条件が言われているというよりかは、むしろ神様はその宦官と呼ばれた人たち、あるいは異邦人と言われるイスラエル民族じゃない人たちの存在をもしっかりと受け止めて受け入れてくださっている。だからこそ彼らの捧げる捧げ物を神様は喜んで受け取ってくださる。そのことを神様は伝えておられます。彼らを神様の祈りの家の喜びに加えてくださる。迎え入れて加えてくださるんだ。礼拝の喜びに加えてくださる。とおっしゃっているんです。さて、今日のエルサレム神殿の境内での出来事ですけれども、実はここで境内とされている場所というのは、異邦人の庭と呼ばれていたところだと言われています。ひとえに神殿、エルサレム神殿と言っても、その神殿の中には幾重にもその礼拝所のが分けられています。仕切られて分けられています。そして一番奥の至聖所と呼ばれる最も清いと呼ばれた場所には、年に一度、大祭司のみが入ることを許される場所でありました。そしてその他には、祭司たちがいる場所、そして、イスラエルの男性がいる場所、またイスラエルの女性がいる場所と、人によって入れる場所は違ってきてしまっていました。違っていたんです。そして、異邦人はというと、異邦人と、そして体が、不完全だと言われてしまっていた、宦官の人々は、神殿の奥まで入ることは、許されていなかったのです。しかし、その、異邦人の人も、異邦人の庭までは入ることができました。一番広い、真ん中にその幕屋であったり、ステージがあるんですけれども、その外側ですね、一番外側に、異邦人の庭がありました。彼らにとっての礼拝の場所であったわけです。しかし、唯一彼らが礼拝のために入ることを許されていたその庭が、イスラエルの人々が、その犠牲の、いや動物を、献金を捧げるために、両替をしたり、あるいは商いをする場所とされてしまっていたわけです。そこはとても行き交う人で騒がしくなっていたかもしれません。先日、皆様にお配りした、その解説の祈りの共有の紙にも、その解説があったと思うんですけれども、すべてのイスラエル聖人の男性は、神殿にハンシュケルという、当時イスラエルで用いられていた、貨幣を捧げることが定められていました。そして彼らの時代にはすでに、ローマ帝国の支配が及んでいたので、ローマの貨幣が、通貨が普及していて、それを普段使いしていたと。ですからそれを神様に捧げる捧げ物とするためには、まずシュケル銀貨に交換、両替しなきゃいけなかった。 まあ、そこで、まあ、両替人の手を経るということになるんですけれども、またもう一つの事情としては、日頃の自分が犯してしまった罪を許していただくためには、当時はまだ動物犠牲を神様に捧げていました。贖いの捧げ物ですけれども、羊やヤギ、あるいは貧しくて羊やヤギを買えない、購入できない場合には、鳩を2羽捧げることとなっていたといいます。そのように定められていました。そしてしかも、旧約聖書の掟には、これらの動物には傷があってはいけないとも言われていました。本当に一番良いもの、傷のないものを神様に捧げる。その意味でも、こうした売店というのは彼らにとってはとても利便性があったわけです。傷のない動物たちをその場で、神殿の近くで入手できると。当時の大祭司もこれを公認して、むしろ手数料などいろいろなものを取って、その利益を得ることに加担してしまっていたようであります。神殿で異邦人が神様に祈りを捧げるべき場所であったところに、しかしお店ができてしまう。それが最終的には結果的には精神的にも経済的にも彼らを隠すものになってしまっていた。祈りを神様への祈りへと導くというよりも、むしろ祈りを妨げる結果となってしまっていた。そのことがここに挙げられています。イエス様は神の家、神様の家、つまり神殿は祈りの家と呼ばれるべきであると。しかしそのところをあなたたちは強盗の巣にしていると厳しく戒めておられます。それはひとえに異邦人の祈りの場所を奪ってしまった。それだけにとどまらず、むしろもっと根本的なところ。彼ら自身が捧げている、その売り買いをして入手した動物の生贄でしたけれども、その生贄を捧げるという礼拝が形だけで意味をなさなくなってしまっている。主なる神様の家である神殿を帰って彼らの捧げ物が虚しくしてしまっている。そのようなイエス様の訴えもその根底にはありました。イエス様が二つ目に引用された、最初はイザヤでしたけども、もう一つのエレミア書の言葉に聞いてみますと、そこでは預言者エレミアを通して、形だけとなってしまった神殿での礼拝を悲しむ神様の言葉が伝えられています。こうあります。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、と続いてきます。そして神様は加えてこうおっしゃいます。私の名によって呼ばれる神殿に来て私の前に立ち、もう一回読み直しますね。私の名によって呼ばれるこの神殿に来て私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣と見えるのか。その通り、私にもそう見える、と主は言われる。と、そのように、エレミアはその予言を閉じています。ここの御言葉を受け止める私たちは、主の家、現代で言えば、それは礼拝所であり、また、教会ということにもつながっていくのかもしれません。では、この主の家である教会を虚しくしないために、礼拝を虚しくしないために、何が求められているのでしょうか。本来あるべき、主なる神様の家の姿。それは、今日の箇所を読んでいくと、神の子であられる、そして救い主メシアであられるイエス様ご自身が、こうあるべきと示してくださっています。神殿の境内で商いをしていた人々をイエス様は追い出されました。その後、イエス様は近寄ってきた目の見えない人や足の不自由な人たちを癒されたのでありました。実はこれらの人々も、先ほどは宦官という表現でしたけれども、 宦官とはちょっと異なる存在ですけれども、異邦人と同じような扱いを受けてしまっていた人々、つまり様々な点において、体が不完全であるとみなされてしまって、神殿での礼拝が許されていなかった人々なんです。しかしイエス様はその一人お一人を受け入れて、そして癒し、そして神様を賛美し礼拝する、神の民の一員として取り戻してくださった。彼らを回復してくださったんです。この癒しの出来事、それだけでも大きな恵みでありますけれども、この奇跡の出来事を見て、その出来事はそこで終わることはありませんでした。そこの境内のところにいた子供たちも、その出来事に喜んで、ダビデの子にホサナと叫び出したというのです。実は先ほどイスラエルの成人男性がこれを捧げるべきという定めについてお話したと思いますけれども、この成人していない子供たちというのも実は神殿の内部に入ることは許されていなかったわけです。しかし子供たちは目の前で苦しんでいた人々がイエス様によって受け入れられて癒された。その出来事を見て喜んでイエス様を賛美し礼拝したんです。ホサナという賛美の言葉は神様の素晴らしさを褒めたたえるという意味と同時に、それは人に向けられることもあるのかもしれませんが、しかし、この言葉の意味というのを語源をたどっていくと、それは、ホサナというのは、私たちをどうかお救いください。私たちを助けてくださいという、その嘆きというか、嘆願の祈りの言葉でもありました。ですから、イエス様にホサナということは、イエス様は素晴らしいお方ですと同時に、イエス様をどうぞあなたが私たちをお助けくださいと言っていたわけであります。これまで神殿での礼拝が許されてなかった、異邦人の人々も、また体が完全でないと言われていた、しまっていた人々も、体の不自由な人々も、また未成年の子供たちも、このイエス様に出会い、触れることによって、彼らは神様に賛美することになったわけです。実は本日の神殿での境内での出来事ですけれども、12節を見てみると、それからと、その前に何か出来事が起こったことが言われています。実は今日の出来事は、あの有名なイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入場された、エルサレム入場の出来事に連なる出来事です。厳密には翌日の出来事なのではないかとも言われていますけれども、イエス様がエルサレムに転ばに乗って入ってこられた。そしてイエス様に連なる人々は、本当にイエス様のことを賛美して、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ、本当に糸高きお方というのは神様のことですから、神様に賛美を捧げるような形で、その神様に賛美を捧げる人々の群れに包まれてイエス様はエルサレムに入って来られたわけです。このエルサレム入場の時に、群衆はそのイエス様のことをガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ、預言者だと、そのように言っています。ですから必ずしもイエス様が救い主メシアであられる、私たちを救われるんだというところをどこまで理解していたかはわかりません。しかし今日のところでも子供たちがイエス様に出会って、そして神様を礼拝するようになった。これは大きな出来事だと思います。これまでイスラエルの民族では、その旧約聖書をしっかりと学んで暗記して、そしてそれを覚えた人が聖人として、聖人のイスラエルとして、神様からのその立法の規定を守るものとされる。だから彼らが礼拝に行くんだと、そういう理解であったと思います。 確かに親は子供たちに神様を慕い礼拝するようにと教えるようにと諭されていたのですけれども、しかしどこかしらそのイエス様、神様への礼拝というのはそれぞれがここで守るべき、まあ、この個人の努力義務のような、まあ、そのような側面になってしまっていたということがあります。まあ、ですからある人はすでにそういった地位のある人は、その貧しい人々に対して、あるいは異邦人と呼ばれたイスラエルの民族に属せなかった人々に対して、いろいろなこう物を売ったりとか、あるいは両替をする中で、いろいろと経済的にも精神的にも搾取するという方向になってしまったわけです。しかし、この預言者の言葉にもあったように、イエス様は、彼らにも、イスラエルの人々にも、もう自分は神様に、なすべき技を終えたんだと思っている人にとっても、あるいは神様の掟をしっかり守んで歩んでるんだと自負している人々にも、憐れみを持ってお互いに慈しみと正義を行うことを求めておられる。まあ、これだけ生贄を捧げました。ですから私は認められますというのではなくて、むしろ、互いを愛し合いなさいと、互いに愛し合いなさいとイエス様がよくおっしゃっていたように、私たちはこの祈りということにおいても、まあ、個人の努力目標ではなくて、むしろお互いに弱気を抱えている方を覚えたり、あるいは自分の弱いところを、課題を他の方々と共に祈りの輪の中に置いていただくことによって、共に支え合い、またその中心にはイエス様が十字架を担ってくださった。その恵みが置かれて、その周りでそのイエス様の十字架の恵みを中心として、私たちは個人の祈りではなくて、共同の祈りとしての歩みもあるということに気づかされます。さて、今日のところを見ていくと、これらの出来事の中で、子供たちは神様を賛美した。これは嬉しいことだと思います。しかし、当時の宗教指導者であった祭司長、律法学者たちは、まあ、これらの一連の出来事を見て、またイエス様が神殿の商人の台をひっくり返した。また強盗の巣にしてしまっていると非難されたことも含めてだと思うんですが、それとまた癒しの奇跡の技、その一つ一つを見て驚いたのですけれども、しかし、子供たちのように神様に ホサナと言って賛美するのではなくて、むしろ喜んでイエス様に向かうのではなくて、帰ってイエス様に腹を立てたと書かれています。15節にこうあります。読みます。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて、腹を立ててイエスに言った。子供たちが何と言っているのか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。私たちは賛美の中で本当に喜びの中で神様を賛美するというよりも、むしろ、かえって腹を立ててしまう。そして、周りの人と自分を比べたりする中で、羨んでしまったり、あるいは歪んだり、神様がからいただいたせっかくの良いものでさえも、例えば今日の祈りの家であった神殿、あるいは教会でさえも、時として、その罪の姿へと、この今日の言葉を借りるならば、強盗の末へと歪めてしまうということがあります。喜んで神様を賛美するのではなくて、いろんな人に腹を立ててしまい、また、時にはその欲に駆られて奪ってしまう。そのような私たちの姿、罪の姿がそこにあるわけです。そのような私たちのためにこそ、イエス様は十字架の道を歩んでくださいました。神様のくださる良いことに腹を立てたり、あるいは人を癒すのではなくて、かえって傷つけて奪ってしまったり、 そのような私たちの罪のためにこそ、イエス様はそのすべてを背負って十字架へと、その受難の道を歩んでくださいました。その中で、愛していた弟子たちにも裏切られてしまう、そのような苦しみを経たわけであります。私たち罪人のためにこそイエス様はすべてを本当に捧げて、命を十字架の上で捧げて、そしてその代わりに私たちに罪の許しと、そして痛みや病の中にある時、私たちに癒しを授けてくださいます。旧約聖書の時代には、神殿の幕屋の中の至聖所というところで、大祭司が動物犠牲を捧げる。このことが神様への生贄として、贖いの捧げ物とされて、民の罪が許されたということがあったわけです。しかし、イエス様が救い主と来られた今は違います。今度は、イエス様ご自身が、そのご自身の命を、償いの捧げ物として、十字架でお捧げくださいました。これによって私たちは、動物の犠牲にはよらず、もはや動物の犠牲を必要としないで、イエス様の前に自らの罪を悔いて、イエス様を信じることによって、神様から罪を許していただき、義とされる恵みをいただいているのです。新約聖書のヘブライ人への手紙には、イエス様の使徒パウロが、このようにイエス様の恵みを伝えています。お読みします。けれどもキリストは、すでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若い牡牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度、聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし、親木と牡牛の血、また、雌牛の灰が、汚れた者たちに振りかけられ、彼らを聖なる者としてその身を清めるなら、ならば、まして、永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神にお捧げられるキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。イエス様は天にある聖所において私たちのために取りなしの生贄としてご自身をお捧げになりました。これは今ここでお読みしたように永遠の贖いだと、その永遠の贖いをいただくものとして私たちは本当に目の前にいる一人一人とのまた教会の中での関わりの中にあってお互いに愛し合い支え合いお互いの苦しみの時また喜びの時祈りを共にしていくものとさせていただきたいと思います。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。このコロナ禍、お互いに顔を合わせられないこのような時であるからこそ、イエス様の十字架のもとに共に罪を担っていただき、許されたものとして、互いに祈り合いつつ、そのように祈りを通じて支え合いつつ歩んでいきたいと思います。では、お祈りを捧げいたします。慈愛に満ちたも天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日こうしてインターネット中継を通してまた礼拝を捧げできることを感謝いたします。今この時、様々な困難の中にある方々を覚えます。特に本庄教会に連なり、また病床にある兄弟姉妹方の上にあなたの癒しの見ておいてください。またご家族が病床にあって見守っておられる方々の上に、また病院や施設の中で自粛状態の中にある方々の上に、あなたの帰り身を豊かに注いでいてください。また、すぐる地震や火災、山火事の中で、 災難にあっておられる方々の上にも、あなたの慰めと癒しが豊かにありますように。神様、今コロナ禍にあって共に集うことは叶いませんけれども、今日の聖書の御言葉にありましたように、私の家は祈りの家と呼ばれるべきものだとおっしゃいました。私たち、あなたから良きものとして、この今日におけるこの教会の交わりをいただいております。私たちは時として様々な関わりの中にあって、それは教会の中であっても、また教会の外で職場にあって、普段の生活の中で家庭にあっても、お互いの関わり合いの中で衝突してしまうこともあれば、羨んでしまったり、睨んでしまったり、時には本当に思いやりが至らないところもあります。しかし、あなたはそのただ中にあって、主イエス・キリストの十字架の見許しのもとに、新たに祈りの家として、私たち一人一人を本当に作り変えてくださいます。私たちの日々の歩みの中で、特にこの受難節の歩みの中で、イエス様が歩まれた一つ一つの十字架への道行きを、本当に心に刻んで、そのイエス様と共に歩んでいくことができますように、私たちそれぞれの力は弱いものです。あなたにお答えできることができない力弱いものでもありますけれども、しかしそのような私たちをあなたが帰りにどうか憐れんでくださり、聖霊なる神様の助けと取りなしの中で、どうかイエス様の御業を歩んでいくことができますように、今この時孤独の中でまたあなたを求めていらっしゃる方がいましたら、どうぞあなたが慰めとともに、この礼拝である祈りの家へとあなたが導いてくださいますように、あなたはいかなる人をも受け入れてくださるとありました。私たち一人一人、またまだ見ぬ方々の上にも、あなたの招きがあることを信じ、この礼拝へと、本庄教会へと招きすることができますように。この願いと感謝を尊きイエス様のお名前を通して二枚にお捧げいたします。
アーメン。